皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、専門家のトロイです。
創薬、DDS テクノロジー最前線の時間です。今週も、驚きと期待に満ちた創薬とドラッグデリバリーシステムの最新ニュースをお届けしていきます。トロイさん、今週はどんな話題が注目されていますか？
はい、スージーさん。今週は特に、AI 創薬の進化、GLP-1 受容体作動薬の市場での圧倒的な存在感、そして核酸医薬と抗体薬物複合体である ADC の応用拡大が目を引きました。
なるほど。それでは、今週のヘッドラインを十分に知りたいです。
まず、イーライ・リリーが抗がん剤と GLP-1 製品でパイプラインを強化し、その多角化戦略に注目が集まっています。次に、バイオエヌテックが韓国企業と次世代メッセンジャー RNA デリバリー技術を共同開発するというニュースです。リカーションファーマシューティカルズは日本の学術機関と AI 創薬の提携を拡大し、研究開発を加速させています。また、ドラッグデリバリーシステム市場は2033年までの大幅な成長が予測され、医療技術の進歩を支える基盤として進化を続けています。セルトリオンは抗がん ADC 新薬3種の臨床試験を開始し、多重抗体薬も追随する動きを見せています。ビヨンディスは AACR 年次総会で新規 ADC 技術プラットフォームのデータを発表し、耐性克服へのアプローチを示しました。国立健康危機管理研究機構がメッセンジャー RNA ワクチンの副反応メカニズムを解明し、低反応原性 LNP を同定したという重要な研究成果も発表されました。最後に、ギリアドが PDL1 陽性 HR ネガティブ HER2 ネガティブ乳がんの一致治療として ADC トロデルビの適用追加を日本で申請しました。
たくさんのニュースですね。AI から新しい薬の作用機序、DDS の進化、そして市場の大きな変化まで盛りだくさんな内容です。トロイさん、これらのニュースから、私たちはどのような業界の動向やトレンドに注目すべきでしょうか？
今週のテーマは、革新の加速と市場変革です。特に、AI が創薬のボトルネックをいかに突破し、また GLP-1 受容体作動薬が製薬業界の勢力図をどのように塗り替えているのか、そして、メッセンジャー RNA や ADC といった次世代モダリティが、DDS 技術の進歩と相まって治療の可能性をどこまで広げているのかを深掘りしていきます。
それは興味深いですね。革新が加速し、市場全体が変革期を迎えている状況を詳しく分析できるのですね。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、アイゼンサイエンス生命研が AI 創薬で戦略的提携を強化したという話題ですね。AI が創薬にどう貢献するのか、詳しく教えてください。
はい、スージーさん。アイゼンサイエンス生命研は、AI を新薬開発の初期段階から導入することで、効率性を大幅に高めようとしています。これは、AI が化合物の探索や最適化、スクリーニングのプロセスを劇的に加速させるからです。
初期段階から、というのは具体的にどんなことをするんですか？
AI は、膨大な化学物質のデータから、疾患の原因となる標的タンパク質に結合しやすい候補化合物を予測します。これにより、従来の試行錯誤に比べて、より短期間で有望な薬剤候補を見つけ出すことができるようになります。
なるほど。AI がデータ解析で候補を見つけるのが得意なのですね。業界にとって、どんなインパクトがあるのでしょう？
AI 創薬は、開発期間の長期化や高コスト、そして成功確率の低さといった、既存の薬剤開発における課題を克服する鍵です。これにより、画期的な治療薬をより迅速に患者へ届けられる可能性が高まります。
開発期間の短縮は、患者さんにとっても、製薬会社にとっても大きなメリットですね。
その通りです。この動きは AI が創薬プロセス全体の効率性と発見率を高めるという、グローバルな医薬品業界の大きなトレンドを明確に示しています。個別化医療の実現にも貢献するでしょう。
続いて、インシリコメディシンが生成 AI で分子のりという新しいタイプの薬を発見したというニュースです。分子のりとはどんな薬で、生成 AI がどう役立ったのでしょうか？
分子のりは、特定のタンパク質同士を接着させることで、疾患を引き起こすタンパク質の分解を促す次世代の薬です。 従来の薬がタンパク質の働きを阻害するのに対し、分子のりはタンパク質そのものを分解するという点で画期的なんですよ。
それはすごい。タンパク質を分解してしまうとは。生成 AI はどのようにしてこれを見つけたのですか？
生成 AI は膨大な化学空間から新たな分子構造を自律的に生成し、その分子が特定のタンパク質間で望ましい相互作用を誘導するかどうかを高精度で予測します。これにより、従来のスクリーニングでは困難だった分子のりの効率的な発見が可能になりました。
ゼロから新しい分子をデザインできるということですね。この技術は、創薬にどんな影響を与えますか？
この技術は、これまで治療が困難だった難病に対して、全く新しい作用機序を持つ治療薬を生み出す可能性を秘めています。標的タンパク質分解誘導剤であるプロタックとともに、次世代創薬技術の中核を担うと期待されています。
AI が、私たちが想像もしなかった方法で、薬の仕組みを変えていくのですね。未来の医療が大きく変わりそうで興味深いです。トロイさん、次は GLP-1 受容体作動薬に関する衝撃的なニュースです。医薬品の売上高で、ついに抗がん剤を抜いて首位になったそうですね。
はい、スージーさん。GLP-1 受容体作動薬が世界医薬品売上高でトップに躍り出ました。イーライ・リリーのチルゼパチド製品は2025年に365億ドルの売り上げを記録し、長らく首位だったメルク社の免疫チェックポイント阻害剤であるキートルーダを凌駕する見込みです。
365億ドルですか？それはまさに、業界の勢力図が激変したということですね。なぜこれほど急速に売り上げが伸びたのでしょうか？
GLP-1 受容体作動薬は、2型糖尿病治療薬としてだけでなく、その強力な体重減少効果が注目され、肥満治療薬としても爆発的な需要を生み出しました。この需要の拡大が市場を牽引しています。
肥満の治療薬としても使われることで、需要が爆発的に増えたのですね。製薬業界全体にとって、どのような意味を持つのでしょうか？
この変化は、製薬市場の焦点が、これまでのがん治療薬から、肥満や糖尿病といった代謝性疾患の治療薬へと根本的に移行していることを明確に示しています。製薬企業の戦略や研究開発の優先順位にも大きな影響を与えるでしょう。
まさに製薬業界の新しい時代が始まったのですね。今後の動きが楽しみです。GLP-1 受容体作動薬の話題が続きますが、今度は韓国の研究で心血管疾患や腎臓病への適応拡大に有望な結果が出たとのこと。これはどういうことなのでしょう？
はい、スージーさん。GLP-1 受容体作動薬は、もともと糖尿病や肥満の薬ですが、今回の研究で心血管イベントリスクの低減や腎機能の保護効果も確認されました。血糖コントロールだけでなく、複数の臓器を保護する効果があることが明らかになったのです。
薬の多機能性というのは、本当に画期的なことですよね。具体的に、患者さんにとってどんなメリットがあるのですか？
糖尿病患者さんは心血管疾患や腎臓病を合併しやすい傾向にあります。この薬がこれらすべてのリスクを同時に低減できるとなれば、患者さんの予後が大きく改善し、治療の選択肢も増えることになります。
それは患者さんにとって大きな希望ですね。まさに、多機能薬と呼べるものなのですね。
その通りです。この研究結果は、GLP-1 受容体作動薬が慢性疾患管理における新たな標準治療としての地位を確立する可能性を示しています。世界の GLP-1 市場のさらなる拡大を後押しするでしょう。
一つの薬でこんなに多くの効果があるなんて、医薬品の進化には驚かされますね。続いてモデルナのニュースです。アジア市場向けに、非感染症のメッセンジャー RNA 治療プラットフォームを発表したとのことですが、これは感染症以外の病気にも使えるということですか？
はい、その通りです。これまでのメッセンジャー RNA ワクチンは新型コロナウイルス感染症向けが主でしたが、モデルナはがん治療や自己免疫疾患など、非感染症疾患への応用を目指しています。これはメッセンジャー RNA 技術の応用範囲を大きく広げる動きです。
感染症予防以外の治療にも使えるようになるなんて、すごいですね。どのような技術が鍵になるのですか？
鍵となるのは、脂質ナノ粒子、LNP デリバリー技術の最適化です。 LNP はメッセンジャー RNA を安定的に保護し、目的の細胞に効率的に届けるための運び屋の役割を担います。これを最適化することで、低用量でも効果が出て、副作用も減らせるのです。
LNP が賢い運び屋になることで、より安全で効果的な治療薬になるのですね。アジア市場に特化しているのはなぜでしょう？
アジア地域には、まだ満たされていない医療ニーズが数多く存在します。モデルナは、このプラットフォームを通じて、地域特有の疾患パターンや遺伝的背景に合わせた画期的な治療薬の開発を、共同研究パートナーシップを通じて進める方針です。
アジア地域の患者さんたちにとって、大きな希望となるプラットフォームになりそうですね。トロイさん、次のニュースは核酸医薬の一つである SIRNA 薬について、アルナイラム社が台湾で有望な臨床試験結果を発表したというものです。SIRNA 薬とはどんな薬で、なぜ注目されているのでしょうか？
SIRNA 薬は低分子干渉 RNA 医薬のことで、特定の遺伝子の働きを直接止めることで、病気の原因となるタンパク質が作られるのを防ぎます。従来の薬では難しかった遺伝性疾患の治療に、新たな可能性を開くものとして注目されています。
遺伝子の働きを止めるなんて、すごい技術ですね。この薬がうまくいった要因は何ですか？
成功の鍵は、LNP、つまり脂質ナノ粒子を基盤としたドラッグデリバリーシステム、DDS プラットフォームです。LNP が SIRNA を生体内で分解されずに、目的の細胞に効率的に届ける役割を果たしました。
LNP がここでも重要なのですね。この結果は、核酸医薬全体にとってどのような意味がありますか？
この臨床試験の成功は、核酸医薬、特に SIRNA 治療薬が、これまでの治療法では効果が不十分だった遺伝性疾患に対して、画期的なアプローチを提供できる可能性を強く示唆しています。アジア市場への展開も期待されます。
DDS の進化が、核酸医薬の実用化を大きく前進させているのですね。トロイさん、第一三共が進行性小細胞肺がん向けに、ADC の新薬をアメリカで承認申請したとのこと。ADC とは何でしたか？そして、この新薬のどんな点が画期的なのでしょうか？
ADC は抗体薬物複合体の略で、抗体ががん細胞を狙い撃ちし、そこに結合した薬剤だけをがん細胞に届けることで、副作用を抑えつつ治療効果を高める薬です。このイフィナタマブデルクステカンは、悪性度が高い小細胞肺がんを対象としています。
がん細胞だけを狙う魔法の弾丸のようなものですね。この薬が承認されると、患者さんにはどんな変化がありますか？
小細胞肺がんは進行が早く、治療が非常に困難な病気です。特に、既存の化学療法後に病状が進行した患者さんにとって、この薬は新たな治療選択肢を提供し、予後の改善に大きく貢献することが期待されます。
それは患者さんにとって、まさに希望の光ですね。アメリカ食品医薬品局も優先審査を与えたと聞きました。
はい、アメリカ食品医薬品局は、この薬に優先審査を付与しました。これは、重篤な疾患に対する新たな治療法として、既存の治療法を上回る実質的な改善を示す可能性のある薬剤に対して与えられるものです。開発と審査プロセスが加速されます。
革新的な ADC 技術が、難しい病気の治療に役立つことを示す、重要な一歩になりそうですね。本編最後のニュースは、日本初のナノメディシンが、がん治療でアメリカ食品医薬品局のブレイクスルーセラピー指定を獲得したという話題です。ナノメディシンががん治療にどう役立つのか教えてください。
ナノメディシンはナノテクノロジーを応用した DDS、ドラッグデリバリーシステムの一種です。この日本初の技術はナノ粒子に薬剤を搭載し、がん細胞に特異的に送達することで、正常細胞へのダメージを最小限に抑えつつ、治療効果を最大化することを目指しています。
がん細胞だけを狙って薬剤を届けるのですね。これは従来の治療法と比べて何が違うのですか？
従来の化学療法はがん細胞だけでなく、正常な細胞にもダメージを与え、強い副作用が課題でした。ナノメディシンはがん細胞を特異的に薬剤を届けるため、副作用を大幅に軽減し、 患者さんの生活の質である QOL を改善する可能性を秘めています。
副作用が減るのは本当に嬉しいニュースです。ブレイクスルーセラピー指定というのはどのくらいすごいことなんですか？
ブレイクスルーセラピー指定は重篤な疾患に対する薬で、既存の治療法より十分に優れた効果が期待される場合に与えられます。これにより承認審査プロセスが迅速化され、重篤な患者さんに早期に治療が提供されることが期待されます。
日本の技術が世界の医療を変える可能性があるなんてとても誇らしいですね。 DDS の未来が楽しみです。
スージーさん、今週のニュースを振り返ると、 AI 創薬は分子糊のような全く新しい作用機序の薬を生み出し、創薬プロセスを根本から変えつつあります。また GLP-1 受容体作動薬は単なる糖尿病、肥満治療薬の枠を超え、心血管疾患や腎臓病にも適応を拡大し、市場と治療のパラダイムを大きく変革しました。そして、メッセンジャー RNA や siRNA といった核酸医薬、そして ADC などの抗体薬物複合体は、LNP やナノメディシンといった高度なドラッグデリバリーシステムによって、その治療可能性を広げ、特定のがん治療や難病治療に新たな希望をもたらしています。
まさに、革新の加速と市場変革という今日のテーマにぴったりの1週間でしたね。AI が創薬の効率を高め、新薬が患者さんの生活の質である QOL を向上させ、DDS の進化がそれをさらに後押ししていることがよくわかりました。技術の進化が具体的な治療法として現実味を持って進んでいることに、とても勇気づけられます。トロイさん、今週も貴重なお話をどうもありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
創薬、DDS テクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。